高山俊吉気分青信号。
こんにちは、車の話を今週もします。この1年時々お話をしてきた自動運転自動車のあの流れのことを考えてみたいと思います。自動ブレーキの車が広がってきたという報道に最近、接しました。車に自動ブレーキを搭載する動きがこのところ急速に広がっている、こういう報道です。富士重工業が先行してきたという事実があるんですけれども、日産も今年中に国内で発売する主なモデルで標準装備にするということを発表したそうです。トヨタはトヨタで、主力の車として知られるカローラで搭載をもう始めています。自動ブレーキ、これは自動運転の車へ向かう、ある意味第一歩というようなところに位置づくのだろうと思いますけれども、評価は高いですね。それぞれの車がそのブレーキのかけ方、かかり方に違いがあるということが私は気になっていますけれども、つまり違うとですね、他人の車をたまたま運転した時に勝手が違ってしまうというようなことがあって、この自動ブレーキの制動機能の実情ができるだけ近似したものになっていた方がより安全だということが言えると思うので、私は将来的にはその統一という方向性が出てくるのではないか、出てくるべきではないかというふうに思っていますけれども、今は各社それぞれのやりようでやっているというものなんですね。富士重工の方式は人間と同じようにカメラを2つ備えておいて、その2つのカメラが前を走る車を捕捉する、捕まえて、でそのあるポイントが急速に接近してくるというのを2つのカメラで判定をしてしまう。1つだと接近把握ができないので、2つのカメラだと接近してくる状況を捉えることができると。そうして、衝突の危険を感じたら自動的にブレーキが効く仕組みにすると、こういう方法ですね。大量生産と技術進歩で、値段も安くなってきているという話があり、そのオプションでつけるという形で、設置しているという話も報道されています。今ご承知のように車の売れ行きはあまり良くない、国内の車の生産はこのところ減り込んでいますね。外国での製造が増えている分、国内は減っている。最近の円の状況からするならば、国内生産もう少し元気よくなっていいはずなのに、良くなっていないということが言われている中で、自動ブレーキ車は気を吐くというんでしょうか、そこで一つ活路を見出そうと、こういうようなところになっているというふうに私は見ますけれども、さてこの自動ブレーキというのはこれだけが実は得意なものなのではなくて、車の自動化というのはいろいろなところで実は存在するんですね。例えば自分がブレーキを踏んだ時に、急ブレーキを踏んだ時に、その急ブレーキを踏んだっていうことを車の方が感じ取った時には、つまり ガンと踏み込んだということで、これはドライバーが急制度をかけたいと考えているなというふうに受け止めれば、車の側が自動的にブレーキを自分で入れてしまうという、これもまあ一種の自動ブレーキなんですが、ブレーキアシストというような言葉で言われて、これも標準装備されている車が出てきてますけれども、急ブレーキをかけるという行動は人にとってはあんまり日常、あんまりではない、非常に日常的でないことですから、その一瞬に力を出し切れないけれど、普通の制動行動に比べればはるかに強い制動行為であるなというふうに車が感じるような踏み込みではある。そうすると車の側がよし引き受けたということでブレーキを自分で入れる、これも自動ブレーキなわけですね、ある意味の。さて、そういうことが例えば道路の交差点に来たら右折左折の合図をすると自然にタイヤの前輪が向きを変えてくれて、交差点で左折右折の行動が自動的にできるようになったり、あるいは左の車線に隙間ができたということを車が感じ取ったら車線変更をして、そして加速をして前に出て行ってくれたりというようなことになってくると、これこそ本物の完全自動運転自動車ということになってくるわけです。現在考えられているいわば夢の話に近いところではありますけれども、自動運転車の試作車というものが登場していて、それにはステアリング、ハンドルがないとかブレーキなどがない、だからしたがって、ペダルなどは何もいらないというようなものが今試作されて、実際に、走行テストが繰り返されています。部屋というのは車室、車の中の部屋のことで、部屋に入ってそこにいれば、はじめにコンピューターでセットした場所に自然に連れて行ってくれると。部屋というのは居間であり応接室であり、ただそれだけであると。移動は全て自動的に行われる。こういう車になるわけですね。車の究極像だという議論もあるし、その一方で、いや、その実際に自分、人間が手や足をこう動かして移動させないものは車ではないという、その車に対するものの見方、考え方の違いで、議論が出ている状態も一方で今あります。走る行動には走る喜びというものがあるのであって、ただひたすら機械が移動させてくれるというのでは走る喜びがないではないかといったような議論です。しかし、車がこの社会に登場して百数十年になりますけれども、自動車というオートモビルという言葉の意味というのは、もともと馬や牛が引っ張ってくれるという他力に依存して移動していく車から、自分自身の車の中に動く原因力を持つようになったというところで、自動という言葉が生まれたわけですけれども、それはもうその発明開発の早い時期からどんどん人間の力を機械の方が引き取って、機械の方で結論を出していくという方向に、少しずつその人間系といいましょうか、あるいは機械系といってもいいと思いますが、人間のコントロールする分野と機械のコントロールする分野をの境界線をじわじわと機械側に譲り渡してきているという経過があるのです。つまり人間はどんどんあまり頭を働かせずに、体も働かせずに、ある種怠け者になっ ってもいいようなものに自動車というものが変わってきています。それは一つ一つのことについて申しませんが、すべての装置がそのようになっています。その究極の姿に完全自動運転自動車というものが想定されるという意味で言えば、ある種必然、歴史の必然だとも言える。問題はこれで人間がコンファタブルにハッピーになるかということだろうと思います。交通事故は本当に起こらないのか、むしろ機械に依存するということになるととんでもない交通事故になってしまうのではないか、機械がどこまで頼れるのか、安全が保障されるのかというような議論についてどれだけ注意深い検討をするかというようなことが課題になるでしょう。そうするとやっぱり人間の方が高級なコンピューターなんだということになってくるのかもしれない。将棋の電子将棋と人間将棋の勝負ではありませんけれども、一体それはどういうところにその落ち着きどころが出てくるのか、でしかもその落ち着きどころというのは時とともにどう変わるのかというようなところは慎重に見極めていく必要があると思いますけれども、安全ということをどこかに置いた途端にとんでもない恐ろしい狂気が生まれるわけですから、私たちの注意深さは限界がないというか、ここでいいということが決してないということになるでしょう。そしてもう一つ、やはり車というものが持つ社会的な意味というものが大きく変わってくるだろうというふうに思います。走る喜びという言葉を使いましたけれども、一体何に人々がこの車に期待をかけていくことになるのか、どういう存在になるのかというところ、それ自体が変わっていくのだろう、喜びの質も変わるかもしれない、こんなことも考えます。今日はそこまでにしましょう。